こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。玉ひよ赤ちゃんの幸せ名前辞典2020-2021年版は、妊娠出産期の読者に向けた実用的な赤ちゃんの名付けガイドである卵クラブ編集部と、生命判断を含む東洋の戦術に携わる栗原理央子が手掛け、候補名を集めるだけでなく選び方そのものを段階的に整理している。内容は名付けの基礎知識、音の響き、漢字の仮数、おすすめの漢字、季節や自然などから受けるイメージという5つの入り口で構成される。出生届に関する基本事項や名前を決める際の注意点にも触れるため、候補をまだ絞れていない家庭にも対応する。生命判断や言例は科学的な判定法として提示するというより、日本の名付け文化で重視されてきた見方の一つとして組み込まれている。本書の目的は流行、読みやすさ、時期、家族の願いといった複数の条件を照合し、納得できる名前を選ぶための参照枠を提供することにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、候補探しの前に確認する名付けの基礎と出生届の実務。本書の第一の役割は、名前の実例を眺める前に名付けを判断の連続として捉え直させる点にある。子供の名前は日常的に呼ばれ、書かれ、本人が長く使うものである。そのため、親の願いだけで即決するのではなく、姓と並べた際の見た目や音、読みの伝わりやすさ、漢字の意味、将来の本人にとっての扱いやすさを確認する必要がある。本書は名付けの基本と注意点を置くことで、膨大な候補例を単なる人気順のリストにしない、さらに出生届の書き方、出し方に関する案内を含めることも実用書として重要である。戸籍に記載できる文字の扱いなど、創作上の魅力とは別の制度的条件が名付けには伴うからだ。候補を比較する段階では、呼び名の印象と正式表記を分けて検討することも有効になる。例えば、音が魅力的でも読みに迷いが生じやすい表記なら、日常で説明を要す可能性、用紙がある。本書はそうした現実的な摩擦を予見し、願い、個性、可読性、手続きという異なる論点を一つの検討表に載せるための出発点を示している。次に、音の響きと異例から。呼ばれ方が作る名前の印象を考える。第2章の音から選ぶ方法は、漢字を先に決めるのではなく、まず耳で受け取る印象を手がかりに候補を探すアプローチである。名前は書面だけでなく、家庭、学校、職場などで繰り返し呼ばれる。したがって、音の長さ、母音の連なり、発音時の軽快さや落ち着きは名前の印象を構成する現実的な要素になる。本書は50音を起点に名前を参照できるようにし、好みの響きから選択肢を広げる構成をとる。また、言例の観点を扱う点には、音に象徴的な意味や気配を見出してきた日本文化が反映されている。ただし、この観点は名前の将来を客観的に保証する尺度ではない。むしろ、親がどのように呼びかけたいか、どんな印象を大切にしたいかを言語化する補助線として読むのが妥当である。音から候補を選んだ後、漢字の意味や生徒の語感を確認すれば、一つの基準だけに偏りにくい。意味の良い漢字であっても、生徒続けた際に発音しにくい場合はあり得る。響きを入り口にする章は、文字の視覚性だけでは把握できない名前の使用場面を検討させる。さらに、画数と語角の見方を候補比較の補助的な尺度として使う画数から選ぶ章は、生命判断で用いられる画数の考え方と文字数別の語角の数え方を案内する。本課において画数は候補名を整理するための明確な手順を与える。漢字の意味や響きは比較的感覚的に判断されやすいのに対し、画数は一定のルールに沿って確認できるため、複数案の検討に参加させやすい。特に生徒の組み合わせを前提とする点は重要で、名だけを見て整っていてもフルネームでは印象や評価が変わり得ることを示す。語学による吉凶判断は日本で広く親しまれている一方、科学的に人生の結果を予測する方法ではない。この限界を理解した上で、家族が重視する伝統的な価値観を候補選びに反映するための参考情報として扱うのが現実的である。画数を最優先して読みや字義を犠牲にすれば、日々使う名前としての利便性を損なうこともある。反対に、気に入った候補について画数も確かめる使い方なら、判断に納得感を加えられる。本書の価値は、画数を神秘的な結論として押し出すより、数え方と照合の入り口を用意し、他の基準とのバランスを考えさせる点にある。そして、一字ごとの意味と画数から漢字を選び、表記の意図を組み立てる。おすすめ漢字から選ぶ章は、特定の完成した名前を先に提示するだけでなく、使用した一字を軸に表記を組み立てるための資料となる。漢字は名前の視覚的な印象を左右し、それぞれが自然、季節、光、知性、健やかさなど多様な連想を持つ。親が子供に託したい願いを抽象的な言葉のままで終わらせず、字義や字面を通じて具体化できるのがこの入り口の強みである。 また仮数別に漢字を見られる構成は全称の仮数確認と接続しやすい。例えば読む候補を決めた後に同じ読みに対応する複数の漢字を比較し、意味見た目性との釣り合いを検討できる。ただし一つの漢字に固定的な人格や運命を読み込むことには慎重であるべきだろう。字義はあくまで文化的な連想であり、実際の人柄を規定しない。本書を使う際は漢字の由来やイメージを家族の願いを表す言葉として尊重しつつ、難読さ、書きやすさ、誤記されにくさも合わせて確認したい。漢字作引的な機能を持つことで、感性的な希望を具体的な表記候補へ変換する作業を支える。最後に、季節、自然、人格的なイメージを起点に、家族の願いを候補名へ翻訳するイメージから選ぶ章は、春をはじめとする季節や自然、親が望む人物像などを起点に名前を探す方法を示す。これは先に読みや漢字を決められない読者に有効な入り口である。明るさ、おおらかさ、清らかさといった願いはそのままでは候補を検索しにくい。しかしイメージのまとまりから関連する名前を見れば、親自身が重視している価値を確かめながら選択肢を広げられる。季節に結びつく名前なら誕生時期とのつながりを持たせることもできるが、季節性が強すぎる表現を使うかどうかは長期的な使用を考えて判断したい。本書の構成上の利点は同じ名前を一方向から評価しないことである。イメージで惹かれた候補を見つけた後、音の章で呼びやすさを、漢字の章で字義と表記を、画数の章でその姓名判断上の見方を確認できる。こうした往復は流行の名前をそのまま採用するよりも家庭固有の理由を持った選択につながる。イメージ分類は正解を与えるものではなく、名前に込めたい願いを夫婦や家族の間で共有するための語彙として機能する。結論として、本書はこれから子供の名前を考える妊婦妊娠中のパートナー、そして候補あるものの比較の軸を持てない家族に向く。音漢字化数イメージという異なる入り口があるため、読みから探したい、願いに合う字を知りたい、姓名判断も確認したいといった出発点の違いに対応しやすい。出生届などの基本事項も扱うので、名付けを初めて経験する人が実務面を見落とさない助けにもなる。類書には人気名を大量に並べるタイプ、仮数判断に特化するタイプ、漢字辞典系のタイプがある。本書の特色は、それらの機能を一冊の中で接続し、候補発見から照合までの流れを作っていることにある。栗原涼子の監修による婚礼や語格の解説は、伝統的な姓名判断を重視する読者にとって参照点となるが、これだけで名前の価値や子供の将来を決めるものではない。読みやすさ、意味、家族が納得できる願いといった日常的な基準を土台にし、仮数やイメージを補助線として使うのが建設的である。多様な切り口を往復できるため、好みと実用性の両方を検討しながら最終的な選択理由を言葉にしたい家庭に適した名付け辞典である。ご支援いただける場合は、栗原涼子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。